2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い人知れず立ち上がった2人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。
力尽きて深夜の2時にもうここでダメだっつって、道の駅の駐車場に止めて、参謀長と相当2人で車の中で凍えるようにして4時間ぐらい寝たっていう。
しかもね、あの大きい車借りてないから貧乏だから、一
番小さい松田のデミオみたいな、
御年
46で
俺
体張ってね、
あのデミオの後部座席に、あの、赤子のように
丸まって、芋虫のようになって凍えるように寝て、
素晴らしいですね。いや、若手のサポーターにもこれ見習ってね、
そうそうそう、
いろんな面白い旅して喋りに来てほしいですね。
そうですね、
46の男たちがこれできるわけですから。
そうですよ。
それで野人スタジアム、で
夜名護、夜名護で、はい、
野人スタジアム、野人スタジアム、いいス
タジアムです。いや、素晴らしい野人スタジアム、本当に素晴らしい。
元々山だったところ、元々ゴルフ場だった山を掘った土砂をこう寄せて、こう作ってる、だからあの基礎を作るわけじゃない、作らなくていいから。
なるほど。
席をこう簡易的に作れる、簡単に。
そんな方法があるんですね。へ
え。それもおーって、もうちょっと、
あの街中とは離れてるでしょ。
いや、結構ね。
あ、そうなの。
結構、あの、まあ元々米子自体がそんなに大きくないから、あの
米子港っていう港のすぐそば
だ。そう
だ。もう海寄り。
僕らはあの米子の豪農の家に泊まったんだけど、
これがまたね、すごかったね。
あの見客じゃないんですから。
やっぱり革命家の裏にはあのグラバーみたいな人がやっぱ支えたっていうのはよく分かった。
あ、そうですか。やっぱ面白いことやってんなって、
そうそう、
やれねえんだろって、押し助けようっていう意気が出てくるんですかね。
で、その豪農のところに泊まって
どこでや
った、その豪農のところは本当に本当田んぼの真ん中だ。
はい、
本当、たまる、もうトラクターとかもゴロゴロあるような、
はいはいはいはい、
うん、なんならここでもいいですよっていう納屋みたいな立派な納屋があったりとか、そこに泊まったんだけど、そんな田舎もあるんですよ、米子市には、
はいはい、
だけどそれに比べると、うん、そのちゃんとしたところにあるわけ、
野人スタジアムね、
野人スタジアム、そうそう、
立地条件は良かった
です、立地条件、ただでも全台置ける車がないから、ピストン、あの米子港からそのピストンバス、
駐車場とスタジアムのピストン、
野人スタジアムってのはどういう経緯 できたんですか。
それで、
はい、
その練習場がなかったんです、
はあはあ、
ガイナーレ、
ガイナーレには、
うん、で練習場を作んなきゃいけないねっていうことがあって、それで作ったのが野人、それでもともとゴルフ場の跡地で使われてないところがあったから、はい、そこを その、そういう風に作ってっていう、まあいろいろ多分岡野さんも尽力されたと思うんですけど、そこをネーミングライツで芝生屋さん のチューブっていう芝生屋さんがあるんですけど、
あ、チューブっていうのはそういうことなんですね。
そうそう、そのチューブ野人スタジアムっていう、はいはい、だからあそこはね、ガイナーレ の自前のものなんです。自前っていう
と、これ分かりやすく言うと、普通の J クラブはみんな行政の土地の市、はい、県立、はい、市営とかってあるじゃないですか、いわゆる民間の企業であるゴルフ場さんからちゃんと賃借して家賃払って自分たちのクラブそのものの土地っていうことで、だから実にやりたいことがやりたい方だけど、あのね、花火あげるの OK、 バーベキューやるの OK、
もちろん公園法なんかないです
し、そうなの、だから鳥銀バードスタジアム、
どう使おうが関係ないわけ
ですね。ガイナーレって鳥取市には鳥銀バードスタジアムなんで、 あれは市営かな、だから非常にこう、これやりたいんですって言うと、いや役所の人たちが、いやそれはちょっとダメですって言われちゃ
う、
だから野人スタジアムっていうのはもう何でもできる、コンサートもできる、
あ、なるほど、
サッカーとエンタメを一緒にやろうって言ったら、だからそういう点でもすごい、あの、魅力が、
だけどあの神戸ウィングスタジアムってワールドカップやったところ知ってる、はい、今のノエスタ、
はいはいはいはい、
あそこってあのワールドカップ使用するために自由席を少し高く作ってて、
で、
ワールドカップが終わったその自由席を取っ払って あの今のノエスタがあるんだけど、
そうなんですか。
そう、その取っ払った椅子を中古でもらってきたやつをこう、
あ、そう、野人スタジアム、
その椅子は今野人スタジアムにあるんですか。
そうそう、すごい。それもスタッフが全員こうペンキで塗ったんだって。
だからね、本当の色は赤とか黄色とかみんなバラバラだけど、みんなで青いペンキで塗って、
ところど
ころハゲてるから、
あ、これ黄色とか、これ赤とか、
なるほど、
その手作り感がすごく、
面白い。
それで作ったんだけど、VIP 席がなかったから、VIP 席は仮設で、あのなんかね、神社の
櫓、うん、
みたいな、櫓みたいな感じ、あのお祭りの、うん、市長が座るようなあの、うん、鉄骨のあるんじゃない、鉄骨の格好が仮設で、はいはい、あれがこうついてるっていう感じの非常に簡素化された
で、ね、
であのもうピッチレベルがちょうどあのサポーターのいわゆるゴール裏になってるから、それこそハイタッチもできる。
あ、はいはいはい、
あのあれがない、仕切りが全くないから、え、簡単に乱入できる。ポン一歩踏み込めばもうすぐピッチっていうね。それが J リーグ J3 だけど、 J リーグの試合でそれができるのはないよね。西川だって日立だって何だって近いけど、一応こうあるじゃん、溝っていうか柵が。
練習場でもあり、
結構使われてるんですか。
だから、ね、いや毎日練習してるの。月金は毎日練習して
る。試合は年間4試合。
4試合なんだ。
もともとバードが
基本的には鳥取市の方
で。そうですよね、バードの方が来ます
よね。でも一度行った方がいいやね。
いやー、行きたい。
突っ込みどころ満載なところがまたこのフリークからすると、
うん、はいはいはい、たまんないですか。
で、まあ2人の感想は3部にぴったりっていう、ね、
うん、
3部のサッカーはこういうところでやるべきだっていう、まさに情景が。
なるほど。
だからテレビでは絶対伝わないと思う。行って初めて、すごい、ここはすごいわみたいな。
情景について聞かせていただけます？その3部の2人。
そのね、うん、あのこうなんていうんですかね、盛り土で作ってあるから。
盛り土。
土、土、盛り土。
ああ、持ってる盛り土ね。
君は土木のことについていろいろあの知らないワードが多すぎて。はつりって何ですか？
あのね、そうとって自分は知ってるからいいけど、参謀長もよく突っ込む。あなたは知ってる用語かもしれないけど、見てる人は分かんないから。
土木とか建築とか勉強した方がいい。
あの業界用語で喋るなってよく言う。
どこで勉強したんですかもう。
これ
そんな言葉も知らないのかっていう。
なんでここ知ってたかっていうと、これ土方の集まり場だったの朝。
あ、ここがね。
ここが。
あ、だからこんなね。ゆっくり収録できるスポットをね、
はい、
盛り土ね、
盛り土、あの土持ってるから、うん、この何ていうのかな、こう普通だったらコンクリートの建物で盛られてるのに、
はい、
こう土で盛られてるんだよ、
はい、
なんかこう塹壕みたいな感じ
はいはいはいはい、
土手みたいな、うん、土手に囲まれてるから、
うんうん、
それがなんかこう新しい、
うん、
あとゴール裏があるんですけど、これもう言葉ですがあるからですけど、ホーム側のゴール裏とアウェー側あるじゃないですか、うん、でアウェー側のゴール裏はっていうのは要するに、鉄棒があって、
はいはい、
椅子がない、
ああありますよね、
ですぐ後ろがコンクリートの、はいはい、まあ、一応壁で、そのコンクリートの上に、いわゆるなんていうかな、道路っていうか、うん、あの要するに人が歩くだけの通路があって、その通路の、
はい、
そのさらに向こうには、うん、もう一面芝生のピッチがあってそこで、うん、あのユースとかジュニアユースが練習したり、
縦にじゃあ2面ある
そう、ゴール裏の裏に、ね、
そうそう、縦に2面、
縦に2面、
そうそう、縦にゴール裏の裏に、まあ綺麗に縦に2面っていうんだら、こう原っぱだから、
だから順序で言うとピッチがあってゴール裏があって、あちょっと小高い山、
なるほど、
高台があって、そこに立つと前向いてるときはガイナレの J3 だけど、後ろ振る中はジュニアユースの試合も同時に見れるっていうい
いです、ね、
リバーシブル作戦
で、まさにその行った日、23日に行った時は、その振り向けばジュニアユースの子たちが一生懸命練習したり試合してるから、すごくそれがお得感だし、それが今アウェーのゴール席の裏の話ね、でホームのゴール裏は
まだなんか
そう、ホームのゴール裏は鉄棒があって、またコンクリの壁があって、
通路があって、
今度はそのいわゆるこう元々ゴルフ場だってさらに高いこう斜面があって、上に広い敷地が
2面ぐらいの芝生があるの。
いわゆる多分そのゴルフ的には最初にピン、あの何こう
ティーグラウンド、
ティーグラウンドだなみたいな感じの大きな広さがあって、
ショートホールみたいになってるわけですね。
でそこに私が岡野さんに たちに聞いたんだけど、こういうところでバーベキューやればいいじゃないですかって、バーベキューやりながらちょっと見下ろしたら J3 の試合が見れるって言ったら、この間それやったんですよって言って、はい、あもうやったんだよやっぱり
だから、わ超行きたい、
あのなんかその和やかにそのガチガチでガーってやってるボールじゃなくて、その後ろ、その後ろにはのんびりね、ビールでも飲みながら肉でも焼きながら、
そのポッカ的な感じをオフィシャルで演出してしまうというね、
やり方。これは3部だからそういうことができるけど、2部とか1部に行っちゃうと、もうその
スタジアム規制とかね、
規制が入るから、
工業の規制
とか自由にできなくなっちゃうから、だから何が言ってるか、3部にふさわしいなって。
3部には自由さがあるという、
自由がある、
逆の切り口、はい、
これね、だけど3部だと J リーグじゃん、まだ一応は、
そうですね、そうですね、
だから4部だともっと使い勝手がいいと思います。
なるほどね。
4部でお客さんが例えば2000人3000人来てたとしたら、もっとあの使い勝手がいい、いろんなこと、あいいですよいいですよになるから。
なるほど、
ね、だそれはいいスタジアムだなと思う。
なるほど。
でそれはスタジアム、はい、でその夜にあの岡野さんが、うん、来てくださいよっていうところに行ったら、普通の民家の家の庭でバーベキューやってるんですよ、
いわゆるガーデンバーベキューパーティー
パーティー的な。でそこがもともとガイナーレの好きなサポーターがコミュニティ FM の番組を作ってる人たちのスタッフとかでそのバーベキューやるから来てくださいっていう話。
あ、なんかその写真見ました僕
で、僕行ったんですけど、でもその時にもやっぱもうお酒飲んで熱い話になるわけですよ。そうそうそう、岡野さんが代表の頃とかの、もう言えない話がいっぱい
そうでもうね、
それ聞いたらもう本当ね、ご飯何杯でもいけちゃうぐらいの面白い話いっぱいあるんですよ。
この話は岡野正幸特集会みたいなのを作って話したいぐらい。
あ、そうです
、すげえ。
それは配信 でもいけ
るの？いけるギリギリいけるんで。
だけど一個だけその話すと、いわゆるその1998の 初めてワールドカップやるアジア予選の中で、うんうん、カザフスタンとかウズベキスタンとか行くじゃない、
うんうんうん、
その時にアウェーかなんかで引き分けて鴨さんの首が飛んじゃったっていう、はい、時があって、はい、
で
その
時岡田さんに代わる時
カザフスタンでした
ね、カザフスタンだけね、なんかそこの時に鴨さんの首が飛んじゃったっていう話があって、うんうん、その時岡田さん出られなかったんです、その試合、
うん、
で不適されて飲み行ってたんだって、はい、本当はダメなんだよ、カザフスタン飲み行った
の。カザフスタンのね、バーにね、ムカついたから酒飲み行っちゃったって言ってた。で、飲んでる間に鴨さんの解任が決まってた。
それで、
知らずに帰ってきた、ホテル。
帰ってきたら、みんながすごいロビーにな
る。キャプテン伊原さんたちがね、真剣な顔してね、今後どうすればいいんだってやって。
そしたら、そこに酔っ払った岡野さんが帰ってきたら、岡野お前どこ行ってたんだって。飲み行ってましたって言ったら、うん、お前しょうがねえなーとか言って、うん、怒るじゃないですか、
こんな大変な時に何した
ら、今だったらだって外出れないでしょ、
そうそうそう、
当時の感じだから、
そうそうそう、怒ったら、はい、それをこうやってみんな真剣な顔してこうやってやってけど、酔っ払いの岡野が帰ってきて、で井原さんが怒ったの、うん、でみんながこうシーンとしてる中で、うん、井原さんが、うん、岡野いいねって言ったの。
いいですね、
カズさんだけがそういう追い詰められた状況でもすっげえポジティブに、僕そういうの俺好きいいよって親指を立て上げてっていうエピソードを紹介してくれたのね。でこれなんでそんな話なのかと、私の質問の前振りがあって、マコナさんも今の J リーガーって大人すぎんだよと、うん、個性がねえんだと、
はい、
でその割にはネチネチツイッターでね、頑張ってますとかね、
はいはいはい、
でそういうんじゃねえんだよと、うん、もっと自分の強さはここだっていうことをアピールしろと。
なるほど。
だから、うん、逆境にこそその人の強さを出せみたいなことをずっと話してる流れで、急に岡野さんが、あ、すげえこと思い出したって言って、その今
なるほど。
だから日本代表だってすげえ個性的だったじゃないですか。
はいはいはい、ね、そうですね、
秋田さんがいてさ、
中田秀、
秀もいて、ゴンさんもいて、ゴンもいたでしょ、
いましたいました。
そのな、そういう個性的な人の中で揉まれて、岡野さんもどんどんどんどん自分の強みは何だって出して、
はいはいはいはい、
でそのエピソードですよ、そんなキャラの立ったすんごい一流選手たちでも鴨さんが外人になったらみんな暗くなってたんですよ、岡野さんだけが関係なく飲んで帰ってきたと。
なるほど、ね、
みんな怒ると、でもカズさんだけは、岡野いいね、お前のそういうとこいいよ、 って褒めるっていう、このさっきのなんか久保さんの出てくるカブさんのエピソードと似てるんですけど、
いいっすね、
超ポジティブみたいな。
だってカザフスタンで飲み行こうと思わないですからね。
でそのポジティブシンキングのところに、やっぱり今の若い子たちはそのやっぱりその今こうだからとか、あの本当にガイナーレがね J2 のライセンスなくて、うん、あの J3 に残さなきゃいけなくなっちゃって、うん、J2 を目指してきてる選手には本当に申し訳ないっていうふうに思うけど、でもその逆境の中でフリューゲルスは、フリューゲルスね、解散しちゃったフリューゲルスは、はい、解散が決まった年に男を見せて、うんうん、優勝したから、
ね、そ
う、優勝したからこそ、うん、じゃあうちもうちもって選手が引っ張られたんだろうって、うん、だからこの逆境の中でいい席残してお前らが J2 に引っ張られるようになりゃいいんだよ、
なるほど、
っていう風にピンチをチャンスに変えるよっていうことをやっぱりずっとサポーターに言ってて、うん、あで岡野さんが出てくるときって現役時代もそうだけどスーパーサブだからピンチのときに出てくるじゃない、うん、岡野さんって
ヒーローの条件ですね。
そうそうそう、はいはい、だからそのピンチを楽しんでる状況が岡野さんすごくあの伝わってきて、本当はここで言えない話いっぱいあるんだけど、うん、そういう話を、うん、いっぱい聞けたのは、はあ、ご飯何杯も行ける話いっぱい聞いて、
岡野さんは岡野さんってやっぱりなんかムカつくことが起きると、だからつまり飲み行っちゃったのもなんで俺使わねえんだカモさんつって使いもしないで、ムカついたからの、ムカついて祝福と部屋にいるんじゃなくてムカついたから飲み行っちゃったとか、でムカつくことであとそのなんとかしてやろうって、この状況を俺が自分で打破してやろうっていうエネルギーがものすごい強いから、今の現役のガイナーレの選手たちもそれをきつく毎日言うんだって、お前さっつって勘違いすんじゃねえよって、これはイベントの時にもそういうエピソードいっぱい出たじゃないですか、挨拶して一つできねえやつがとか、イオンモールでサングラスなんかしてんじゃねえのてめえみたいな、お前を価値を証明してからね偉そうなこと言えとみたいな、
やっぱり名機のレジェンドっていうのはやっぱ重いですね。
そうなの、
ね、
でそお前らの時に高校入った時サッカー部あっただろうちはなかったんだ
と。あとこれ、まあ、参謀長が実は事前に依頼してその、その日に6相当連れてきたいって話をしてたんだけど、岡野さんもぜひ来てほしいっていう理由があったんですよ。それは岡野さんって GM っていう肩書きだけど、はい、実際何やってるかっていうと、うん、毎日街の人に会ってるんですよ。サポーターと会えば酒を飲みながら本音で、もう本音でガイナーレのことを腹割って喋ろうよと。で毎日日替わりで地元の企業の社長さんとかで、やっぱサポーターと接しててもなかなかみんなね、過去のいろんなわだかまりにこだわってね一つになれないんだと。で岡野さんは岡野さんの立場では言えるけど、自分じゃない立場でこのクラブが一つになってやろうっていうのをなんかメッセージを伝えたくて相当の言葉で言ってほしいっていうのがあって、でキーポイントは米子市と鳥取市の2つの市のサポーター同士があんまりこう
一枚岩になってない感じが、
どっちの市のクラブだった
り、歴史から話すとね、もともと米子のチームだったの、鳥取市とか、それがやっぱり J リーグになった時に、J リーグ企画が鳥取市しかなかったから、そこに移転して、でも練習場は今、米子にあってっていう、すごくこう、
ちょっとバランスがね、
でもともとそんなに仲がいい土地柄じゃないらしいんで、米子と鳥取、
よく言う文化圏が違う、商売も違うっていうですね。
そこでそのなんかこういうことを持ち上げてもこっちは NG だったで、こっちが焼き餅やったとかね、そういうのがいろいろあって、岡野さんもその他県から来た人間からすれば何言ってんだよっていうところもすごく多いらしいんです、
はいはい、
僕なんかは逆に言うとそんなにさ鳥取嫌い、米子嫌だって言うんだけど、米子なら米子 FC で独立してさ、まあ
そうですね、
Jリーグ行ってさ、鳥取は鳥取でさ、Jリーグ行きゃいいんだけど、長野と松本みたいな仲がいいやつを一緒にやる必要なんかねえんだよって、
一つになりましょうって覚悟だけは言っててね、一切何もやらないぐらいだったら、米子は米子 FC でやれよ、鳥取はやれよって、想定がバーンって投げるわけですよ、爆弾を。そうすると、サポーターの人たちもね、いやいや、それはさってあるから、参謀長もちょっとそこでまたスイッチ入っちゃって、なんで岡野さんがこういう顔を拾えてるかってねって、もっとみんなが本当に真剣に、表面上一つになろうなんてなくて、本当に真剣になってほしいから、岡野さんって。どんなちっちゃい集まりでもサポーターの集まりには顔を出して、 あのつなげ役になろうとしてるんだよって
部外知れましてね、
部外者の私がですね、うん、スイッチ入ってすっげえモードで喋り始まって、また無駄に熱く喋っちゃったみたいな。でもね、
その甲板でも熱くなる人だから、
その、ね、その日の夜さすがにあの相当サムチョ疲れちゃったから、うん、もう10時11時にね、あの豪商の家に帰ったんですよ。
豪
農の家に帰ったんですよ。でまあ1時2時ぐらいまで今度はあのその家で
豪農の家で飲んでた
んなんだけど、またそこも夜中まで無駄に熱く語ったんですけど、翌日岡野さんから電話があった、私、そら参謀長っつって、うん、総統と参謀長が帰った後からがすごかったんですよ。そのバシン、総統もバシンって言った。
そこにはサポの方もたくさんいらっ
しゃる。そう、そのいわゆる民間のね、バーベキューパーティーは岡野さんがそのサポーターの外で腹を割って話す会なんです、
ね、いいサロンですね。そう
な
んです、ね、そういうのがあるの
が、そういうことを何回も何回も去年から何十回 も岡野さんやってて、で2人が帰った後に岡野さんが、あ、岡野さんに対して、いや相当たちの言う、うん、あれは本当にそうだと、うん、自分たちは本当に向き合わなきゃいけないと思ったからっつって、夜中の3時半まで語っちゃったんだって、岡野さん、またさ、そこから酒飲みながら。で、すっげえそれが良かったんですよと。自分一人がずっとやってた時にはなかなか
論を補完してくれる人が来てくれた。
いや、そのあのね、まあ、私がちょっとガーって言い過ぎ、サモジが言ったのは、あの皆さんねっつって、岡野さんってすごくいろんな面白いエピソード持ってるから、うん、たくさんサービス応援に笑わせてあげるんですよ、うん、代表でこんなことがあってって、うん、でもね、皆さんね、こうやって岡野さんがね、楽しい話聞いたっつって、あ、今日は楽しかったって寝てるようなね、うん、1ヶ月1年過ごしたら意味がないんですよと。
いいですね、
岡野さんはっつって、こういうそういうそのサッカーって面白いよ、素敵だよねって話しながら、うん、みんなにもっともっとガイナーレのことを一つになろうっていうつもりで、こうやって連日飲み明かしながらやってるのに、皆さんはあ楽しかったと、そうだよね、頑張んなきゃいけないよね、一つにならなきゃいけない、でも翌日になったらケロッと忘れてるのが皆さんなんじゃないですかと、だから5年も10年もずっと同じ問題をね、サポーターの中で削ってるんじゃないですかって、結構言い過ぎだろうっていう感じを言ったんだけど、それが良かったんですよ、岡野さんが。ああいう風によそもんが、東京から来た東京もんがバシッて言ったおかげで、すごくあのメロディーが変わって、それからの激論が、我々が帰った夜10時から5時間そのバーベキューパーティー会場で続いたらしくて、それはすごくあの相当に来てもらってよかったって言ってましたから、ある一定のその言ったあの意味があったかなって。
本当はその話も、その話を聞いたら、俺も本当は翌日もう楽したいから姫路城を見て帰ろうよって話だったんだけど、
姫路城って
お城好きですからね。
そうそうそう、したらなんかその話聞いたら、なんかいても立ってもいられなくなっちゃって、あの午前中に、あの岡野さんに電話して、ちょっと俺やっぱ乱入やりたくなったから乱入させてっていう話して、
試合前に、
ね、それで、
あ、それで行ったんだ相模原線、
はい、それで行ったの。
熱いな、
熱くなっちゃった。
熱が熱を呼んでるじゃないですか。
それでもう全然伝えたい、これだけは
一言言わせてくれって
、一言言いたい。
はだから実は水曜日 の、うん、あの公式戦は、うん、我々2人は行く予定してなかったんですよ、
うんうんうんうん、
だけど総統が急に寝る前、はい、この無駄に熱い話をしちゃった後に、さあもうちょっと明日姫路城やめようってやめちゃうのみたいな、
はい、
ハードになるよそんなこと言ったら。だって急いで車、試合会場からまた岡山に車戻してね、必死こいていかなきゃバス間に合わなくなっちゃうんだからっていう、いやどうしても言わなきゃ後悔するぐらいの感じだったから、もう午前中から大変ですよ。だってガイナーレの運営上をそんな相当が乱入するなんてスケジュール入ってないから、もうバッタバタ、そっから
もう対応してくれて。
そうさ、
前回ね鳥取に行った時に乱入したのはアンオフィシャルで行ったから、いろいろ問題もあったらしく、
そう、その後結構サポーターからクラブにクレームがあったんで、 なんであんな怖いやつに乱入させてんだって。で前回そういうのが去年あったから、へって午前中朝っぱらからそういう相当がやりたいって言ったら、岡野さんはぜひやってほしいんだけど、他の運営スタッフはさ、いやそういうなんか段取りないことなんで急にみたいになるじゃん。
そうですよね。
でその説明に苦心して、いやいや、かくかく、しかしここでと、今度はちゃんとルール守りますと、だから事前に申請させていただきたいんだって言って、 で OK になって、
OK になったんだ、
OK になって
、 GM が話してくれたんだ、
まあ、岡野さんの
置いて
置いて、いいじゃないかって言ったけど、それでスタッフの方たちもそういうことならじゃあって言って、でただそんなに簡単な話なんです、これは、うん、これ J リーグクラブでよく通してくれたなって思う、
はいはい、本当ですよね、
で、ま、待ち込みサイトが来てるから、
うん、だって J リーグで青井来さんも見てるから、
今日うちのサポでもないわけですからね、
そう、あれで何やってんだ、あんなことさせて、他のまた鳥取はって言ったらまた目つけられて意地悪されちゃったら嫌だっていう恐怖心があるわけですよ、やっぱり小さいクラブ、
はいはい、で、中例主義だったらやらせない方
が、だから岡野さんは、いいよって、だって、まあ、それが米子にわざわざ来てくれてね、ああいうそのね、ガーディングパーティーで話してくれたことで、はいはい、そのつながりがあるからで、ね、
感動するな、
でね、いや、まあ乱入しました、あのやりました、米子の米子のサポーターも鳥取のサポーターも一つになってさって言って、
本当に J1 行きたいでしょって、うんうん、
それができないぐらいだったらみたいなね、うん、米子 FC だ、鳥取 FC、 あ、 FC でいいじゃねえかみたいなことを、うん、あのその日の集まってるゴールラーの人にもトラメガで伝えましたと、
反応どうだったんですか、
ね、これがちょっと
散々ここでも文句言ってね、
これが
鳥取になんかだっていけないですよ普通、すごいよね、
それで、はい、山形とか、その、ま、松本とか長野とかみたいに、熱くゴーっていうのはね、どっちかというとね、うん、やっぱここが鳥取ガスのせいか、あの、うん、胸スポンサーが鳥取、うん、青白い日がメラメラって燃えてる感じ、
一番熱いやつですね青白い、温度高いですから、
そうそうそう、は
い、
松本とか長野みたいな赤い炎がどんどんどんどんどん
直上的じゃないんだよね、
直上的に上がるんじゃなくて
それは県民性とかあるんですよね、
そうですそうです、
ね、青い炎がゆめやってこう上がった感じがちょっと
なるほど
であってほしいなって感じ、ただ僕もね、ね、そこで一発で変わることはないと思うんです、なんかでもなんか投石しとく方がちょっとやっぱり刺激になってくれればいいかなって僭越ながらね、ちょっと思ったところもあって、でまあそのおかげかどうか分かりませんが、僕は 10-0 で勝ってたんですよ、キキ
さんの時、あ、そう、煽りで最後ね、
今日
相模原なんかにはね、10対0で勝つぐらいでね、
いや、あんだけ相模原お世話になってたでしょ、トークライブやらせてもらってカレーもごちそうになってね、
あんな煽ったね、そうよ、
10-0 で勝ってって言ったら、その日
リサイクル上等日になってたね、
そしたら 6-2 で勝った、ね、
おしかも逆転勝ちだもんね、
逆転勝ち、
お2点取られてからの6点取るみたいな、
だからガイナーレで一番得点したんだ、だからいい日に当たったなと思って、
何これ盛りだくさんだったんすね、
岡野さん話で、まあ、これでもう終わってもらっていいんですけど、
はいはいはい、45分ですかね、
あの、はい、まず、こう当日の朝いきなりそういう試合進行の運営スケジュール上に関係ないものを入れてくるってことはどんだけ大変かってことは先ほど言いましたが、で岡野さんもやっぱりそうは言ってもやっぱスタッフあっての岡野さんじゃない、だからスタッフがそんなにピリピリしちゃったら岡野さんもやっぱり心配なわけですよ、だから岡野さんも割と他その担当してるスタッフたちが納得するまではもう直立不動で、
なるほど、
うんうんって聞いてるわけ、スタッフの言い分も、うん、分かる分かるっつってでね、じゃあ私たちも納得しましたと、はい、それで行きましょうよって言って、うん、スタッフの人はまた元の位置に戻るじゃないですか、で岡野さんだけ一人になる、参謀長一人だけ、相当もいない、二人きりになる、参謀長これが本当のゲリラっすよねうわ俺こういうのが大好きなんですよっつって俺個人だったらもっとやりたいですよ、こういうゲリラ的なね、
いや
最高っすよね、こういうのが俺こういうのがやりたかったんですよって言ってくれて、俺ちょっとサボちゃんもう感極まっちゃって、いや岡野さん俺岡野さん俺も本当来てよかったみたいな、なんかまた無駄に熱くなっちゃってそこで、
いいクラブ
だからすごい頑張ってほしいなと思って、
は
あ岡野さんが
素敵だな、
岡野さんってそういう人をどんどんどんどん熱を、岡野さんの熱にどんどん熱に引っ張られて行動したくなるっていう、あの魅力がある人なんですよ、
いや
すごいわ、行ってみて分かった、あの
地元での動きぶりとか、
以前新宿に来てもらった時は面白いな、すごいなって思うけど、あの行ってね分かる、
なるほどね、
あこうやって腹を割って喋ってんだと、詳しく聞いたんですよ、何回やってるんですかこれって、ちっちゃいデカは
サロンをね、
もう
数えられない。
数えられない。
だから僕も初めお会いした時に、僕らのことなんか知らない状態からでも、そういう人と話し慣れてる物腰も、うんうん、あんな偉大な方がっていうのにまずびっくりしたのを覚えてるんで、まあそれは本当にそうなんでしょうね。
だから GM っていう肩書きじゃないですねって言っておきました。岡野さんはなんか別の肩書きで、
ガイナーレ鳥取塾の塾長だよ。
塾長でいいんじゃないですかっつって男塾
そうです。
挨拶できねえやつにはてめえ舐めてんのかってすぐ怒り、サポーターには一つになりましょうよで、ロクソドターチが我々にはゲリラ最高っすね
かまかんないですね。今 J とか特に株とかね、必要なのは昭和の社長みたいな、
ね、いやそうかもよ、
ね、
そうかもね、
人間的な、もういろんなもん嗅ぎ分けてきたというか、
これがあの代表時代、代表時代の岡野さんのエピソードとつながるんですよ、うん、昔はもっとみんなギラギラしてて、
なるほど、う
ん、前例のないことをガンガンやってた時代があったのと、うん、今はみんな J リーグのクラブもリーグも選手もみんなおとなしいと、うん、それで何か変わるんですか、うん、っていうのが岡野さんが唾飛ばして、うん、あの米子のバーベキューで言ってた
男塾です
よだからあの、ね、割とクールな参謀長が熱くなっちゃって、うんいや面白かったな、この旅。
いや濃かった。
面白かった。
濃かった。いや、もうこの今日のね、新宿4連発。
いや疲れたね。
新宿4部作。
よく喋りましたね。
いや、まあ8時半からもう12時になりますよ、もうこれ喋りましたけども。いや、僕は全部面白かったです。さすが、やっぱり旅はいいなと。いや、もう充実した旅だったですね。
はい。テレビだけ見てたって絶対わかんないぞっていう。フットボールの本質。
そんなものですね。じゃあまたここにこぼれてる話なんかまた後々ね、いっぱい出てくると思いますから、じゃあまあ通常回に任せましょう。
思い出したけど笑っちゃうもんね。またね。
いやもう5回目はもう50分に行こうかという。
ごめんなさいね。なんか
全然全然。
はい。
わかりました。
これ25分25分で切っちゃったら。
そうかもしれないですね。ええ、その方がいいかもしれない。そうしましょう。はい。ということで。目つぶってますよ。もう眠い。いやもうここでも熱くなってもらいましたから。
情熱で走り切った感じ。燃え尽きたよ。
鳥の熱をもう一回再現してもらって、もう倒れそうです。
いや本当にみんなに伝えたい。これは本当に伝えたい。今の3部4部のサポーターに。
はい、帰りましょう。もう本当にあの、うん、私何回も柏で打つぐらい感動した時間がありました。私も早起きしてよかったなと思って。ちょっと丸亀製麺行きましょう。
そうね。
お昼。
私昼だしねもうね。
私ねぎらいますんで。
俺ら本当金ねえから
ね。いや私があの本当いいお話聞かせてもらって、もう今日だけですよ。
嬉しいよ。
私はお二人の旅をねツイートで応援しながら働きましたんで、お疲れ様でした。ちょっと皆さんのご意見なんかもね、
う
ん、いただき
あのそうなんです。ちょっとね、寂しいのは最近ご意見が減ってきてるからな。
ね、
フットボールギューグのね、
そうですね。
ところにツイッターの方でもあの上げてもらえばいいし。
本当に、ね、あの本当に面白くなってきて、ね、ここ通りかかった人とか気象悪いしても人に呼び止められたりとか、うん、がついてる中で本当にポッドキャストなんて何人聞いてるか本当把握できないんですよね、
うん、
だから分からないからちょっとお声が
欲しい。そうですね、
また面白いことなんか新しいシーズンに入ってきたいなと。
そうです、ね、
思ってますんでね、うん、ぜひぜひお寄せください。はい、お送りしたのは串上げましたライト総長と
大人参謀長である
真のフットボール革命の指導者、ボクソー党である
琥珀5日、お疲れ様でした。じゃあまた次回集合してやってみたいと思います。
やっと家に帰れる。
どうしようか。決死せよ。
俺は革命である。
やっと家に帰れる。